クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はこのゴールデンウィークに開催されるフューチャーズリーグと JPL について、ジャパンプレミアリーグですね、について語っていきたいと思います。まずは時系列順にフューチャーズリーグの方から話していきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、まずはフューチャーズリーグの概要を話していきたいと思います。あんまり詳しいことが書かれているドキュメントがないんですが、23歳以下の最高峰の大会ということらしいです。JPL の年代版って感じですかね。はい、日程は4月29日から30日の2日間、佐野市国際クリケット場 SICG で、行われます。4チームの総当たりプラス順位決定戦というスケジュールになってます。なので午前午後、2日間にかけて SICG1 と2で、計4試合行われるってことですかね。はい、
2日間だと多分そうでしょうね。
はい、ということになります。チームの情報をゲットしたので、まあ、全員の名前を読み上げるわけにいかないですが、キャプテンとバイスキャプテンとコーチぐらいをちょっと話し、あとチーム名ですね、を、言っとこうかなと思います。
はい。
まずは、バイパーズ。キャプテンがマーカス・サーゲートで、バイスキャプテンがコージ・ハードグレイブ・アベ。コーチがレオ・サクラノってなってます。
はい。
コージ・ハードグレイブ・アベ君は、ちょっと知らないというか、知らなかったので、ネットで調べました。
はい。
ニュージーランドのアブロック・ノースってところのプレイしてるプレイヤーっぽくて、まあ、トップオーダーバッツマンだったかなって感じです。
はい、
はい、まあ、あんまり情報はなかったです、
はい、
スコアカードぐらいしか読み解けなかったです。はい、あとはドラゴンズ、次ドラゴンズですね。キャプテンが平塚和正、バイスキャプテンが、和正加藤スタフォードですね。
はい、
和正加藤スタフォードは去年も出てましたかね。ボーリングオールラウンダーって感じですね。
はい。
はい。コーチはカノラヒルですね。で、次がタートルズ。キャプテンがデクラン・トラ・スズキ。バイスキャプテンが平塚翔太郎。コーチは、谷山誠ですね。デクラン・トラ・スズキは去年の日本代表チームにも選ばれている選手でしたね。で、次、ゴリラス。キャプテンは、ラックラン・レイク。
はい、
バイスキャプテンが、ニキル・ポルですね。
はい、
コーチが、ビネイ・アイアとなります。
はい、
ニキル・ポルは、今年、19歳以下のアカデミーに入っているファルコンズでプレーしているオールラウンダーって感じ。ですね。
はい、
ちょっと馴染みのない、私が馴染みのない選手だけちょっと細かく説明しちゃいましたが、そんな感じです。はい、まあキャプテンは、まあ、日本代表だったり、まあ、そのレベルに近しい人が選ばれてっていう感じで、コーチは、まあ、現役のプレイヤーが、見るって感じですね。23歳以上、フルのプレイヤーが見るって感じですかね。
はい。
はい。まあ、一応去年を振り返っておくと、最終順位は、1位がタートルズ、2位がゴリラス、3位がドラゴンズ、4位がバイパースでした。
なるほど。
はい。 とは言ってもですね、まあ、チームがシャッフルされているので、去年1位だったタートルズのキャプテンのマーカスは、今年バイパースのキャプテンなので、特に去年のチームの順位は、まあ、関係ないって感じですかね。
まあ、意味はないよね。
はい。
まあ、そのタートルズ、ゴリラズっていうのも、まあ、名目上そうつけてるだけであって、
はい。
まあ、その拡張された紅白戦、
うん、
以上の意味はないので、まあね、はい、赤チーム、白チーム、青チームって呼ぶよりは、まあなんかね、うん、名前つけた方がいいだろうっていうことでなってるので。
そうですね。
はい。なんで、まあ去年のこと言ってもしょうがないかなっていう感じかな。チームに関しては。
はい、ですね。
はい。
はい、まあこれについてなんか思うこととかありますか？
そうですね。まあ、今回ね、その、日本代表の資格を持った選手で若手っていう感じかな。
そうなのかな。
うん。なんで、うん、まあその去年もまあ同じこと言ったんだけども、
うん、
まあその日本の育成システムを通った選手、
うんうん、
小学生からのね、
うん、
とあと大学から始めた選手たち、
うん、
うん、それからまあ海外でプレーしていて日本代表になる資格を有した選手。
うんうん、
っていう感じのミックスになってるんで、
はいはい。はい、
まあ、その、まあ、一番頑張ってほしいのは、やっぱりその、育成システムを通った選手たち、
うん、
かなと。
そうですね。うん、はい。まあ、思い入れ的にってことですかね。
そうだね。うん、なんで、まあ、今回、実況、確か、拓郎がすべてやってくれるはずなので、
うん。
うん、まあ、その、試合の時にでも、そこら辺のバックグラウンドを拓郎が説明してくれる予定と聞いたので
嫌だな、プレッシャーかかるな、はい、
ということなので、ね、そこら辺をまあ興味を持って、ストリーミングとか見ていただけるといいかなと思いました。
そうですね。とは言っても私も一緒にプレイしたことあるとか、
うん、
ちょっとコーチングしたことある子とかは知ってるけど、うん、それ以外のあんまり絡みがない子も多いので、うん、ちょっと今からリサーチ頑張りますっていうところです。
はい。
今からリサーチ頑張りますっていうか、まあ、これ、公開されるのが前日なんですが、
はい、
収録から頑張って、やります。収録日から頑張ってやります。
お、素晴らしい。
はい。っていうところですね。あとは、コーチに関してとか何かあります？
コーチに関してね、そう、うん、そうね、なんかね、ちょっともう、なんか、今日はちょっとネガティブ発言が多くなっちゃうかもしれないけど、なるべくその建設的な意見にしたいと思ってますが、
うんうん、
まあ、コーチに関しては、これ前から思ってたんだけども、今年のコーチが、はい、レオ、桜のレオ選手、うん、それから、カノーラヒル選手、谷山誠選手、うん、それから、ビネー選手と、
うん、
いうことなんで、まあ、全員現役の強化選手団、または日本代表の子たちと。
うんうん、
で、去年は、谷山、ビネイ、うん、サボリッシュ、あとリッチー・ブレースフィールド選手ということで、
うんうん
うん、まあ、リッチー以外もは現役の代表選、日本代表選手と。
うん、
で、まあ、その、まあ、2つの面があって、
はい、
そう、1つは、ちょっと、その、負担多すぎやしませんかっていうこと。現役選手たちのね。で、もう一つは、せっかくのそのコーチング経験を積ませられる機会なのに、選手にコーチングの経験を積ませてる。なんで、そう、なんで、そこがもったいないんじゃないんですかっていう、この2点だね。
なるほど。コーチ、としてのパスウェイ、その何だろう、
そう、
経験値を積める、
そう、
いい機会なのに、4チームもあって、いい機会なのに、それをちょっと無駄にしてる感じがするっていうのと、
そう、
まあ、代表でプレイヤーとして高みを目指すべき選手が、コーチングにリソースを割いてしまっているっていうことですかね。
そう、もったいないなっていう。
うん、うんうん、
そう、
なるほど。ま
あ、そうだ、特にね、その、じゃ技術的な、臨時コーチとして現役選手を招聘して 1セッションやるっていうんだったらまだわかるんだけど、
確かに。
そう、うん、これってもう、まあ、その監督業じゃない要は。
うん、
だから、まあ、バッティングオーダー決めたりさ、ボーリングマッシュこれどうしたらいいのとか、守備位置をどうしようかとか、あとドリルを考えたりとかっていうのを、そのキャプテンと一緒にやりながら、チームの面倒を見るって感じじゃない？
まあ、正直、どこまでリソースを割いてるか疑問なとこはありますが。
ね。
名ばかりじゃなくているだけなのかもしれないし。
そう。だったら、ね、うん、そのダッシュするなり、ネッツでバッティング練習するなり、ボーリング練習した方、うん、してくれた方が、
うん、
その日本代表のサポーターとしては嬉しいかなって思う。
まあ確かにね。
うん。
うん。うん、確かに。名選手、名監督にあらずだし。名監督は名選手なわけないから、
うん、というのもあるからさ、そのじゃあ、うん、だって今年ってそのね、一番日本史上一番大事なワールドカップ予選が控えてるわけじゃない？
うんうん。
じゃあその WBC を控えた、うん、誰だ、うん、誰でもいいや、岡本が日本代表アンダー23のチームの監督を 2,3 日やってもらいますって言われたらさ、やばいじゃん。
うん、
うん、まあ俺はそれは結構やばいなと思うんだけども、
うん、
そう、まあそれがね、その選手の、なんつうの、選手としての実力向上に本当にこれがつながるのかっていうと、うん、俺はそうは思わない。
うん、なるほどね。
そうかな。
うん、
そう、
まあそうだね、実力。うん、ゲームセンスとかが養われるとか
それね、割とこじつけじゃん。なんかそれするんだったら別にさ、うん、なんつうの、一試合でもなんかテレビで見た方が、出るか、テレビで 見たりとか、実際に試合をキャプテンするとかの方が学びになるんじゃないかなとは思うし、うん、まあ、どちらにしろ俺はこれは選手の仕事じゃないとは思ってる。
なるほどね。
うん、そう。まあそれが、まあ、JCA の方針としてそういうわけではないんですよ。こういう理由があるんですよって言うんだったら、まあそれはしょうがないけど、
うん、
うん、俺だったら、う、ね、うん、普通わかんない、どれが普通の感覚かわからないけども、
うん、
俺がトップだったらこういうことはさせない。
うん、なるほどね、うん、
はい。まあこれが一つ、
うん、
はい。でもう一つがやっぱりその指導者、
うん、
でそのね、他の競技を見るとやっぱりその指導者は指導者でさ、
うん、
指導者講習とかあるわけじゃん。
そうですね。
ね。で、指導者講習があって、指導者の資格があって、
うん、
で、まあ、そのね、じゃ例えば、アンダーフィフティーンとか、ジュニアチームのコーチをした人たちが、まあ、そこから、シニアチームのコーチとかになって、
うん、
で、そこから、地区代表のチームのコーチになって、で、最終的に代表のコーチとかさ、まあ、そういう、この、パスウェイが、階段が出来上がってるわけじゃない？
はい。
ね、で、まあ、そのアンパイアパネルとかと同じでさ、アンパイアパネルで JCL で評価が良かったコーチっていうのは、今回 JFL とか JPL とかのアンパイアになってるんで、
うん。
うん。なんで、ね、そのコーチも、まあ、なんていうの？コーチング実際にしている人？
うん。
の方から選んだ方が、その人たちのね、指導者の、経験積むにしろ何にしろ、そっちの方がいいんじゃないかなとはね、うん、思う。
そうですね。
うん、ただ、こっちの方に関しては、あの、一番最初の、ポイントその1と比べると、
うん、
まあ、そもそも、そういう、そんな、ね、やりたいって人がいるのかどうか、
うん。
うん、っていうのが分かんない。っていうのがある。
そうですね。うん、ゼロではないと思うけど、4人集められるかっつったら、僕ちょっと、うん、
そう、
数を上げれないですね。
そうそうそうそう。まあそのね、JCA の方で別に特に募集してないっていうのもあるんだけど、
うん、
あの今のところさ、募集してるのってこの前のホームページに載ってたボランティア募集、
あ、はい、
のところの、解説と、
うん、
スコアラーと、
はい、
あとなんだっけ、なんだっけな、
単純なボランティアみたいな、盛り上げたいみたいな感じ
で。あ、そうそうそうそうそう、
はい。
まあその他にもなんかあったよね、そのなんか募集するフォームみたいのが ね、
うん、はい、
ニュースだったんで、うん、まあその中にね、コーチって確かなかった？あった？ごめん、
いや、なかったと思うけど、
じゃあ、とりあえずなかったとして、間違ってたら、はい、間違ったらごめんなさい。
はい。
うん、なんで、そもそもまあ、そこら辺伸ばす気がないのかなっていうのもちょっと感じちゃった。コーチって一番大事なはずなのにねっていう。
そうね。結構大事だと思うよねっていう気はする。
ね。まあ、そんな。
けど、そんなにその人材としているかっつうか、やりたい人とか、がいるかって言われたらそうでもないかな。今の現状、日本ではね。
そうそうそう。はい、って俺も思ったんで、まあ、そこら辺の関係もあって、まあ、投げやすいナショナルチームのメンバーに、やりたい人をつって投げたのかの、かもしれないなと思った。まあ、ね、まあ、そこは俺は不健全だと思うけど。
まあそうね。
はい。
まあそれこそ代表引退した選手とかにやらせりゃいいんじゃねえのって気もしなくもないけど。
まあ普通はそうだよね。は
い、どっちかって言えば、こういう次の階段、プレイヤーとしての階段が終わったら、次はこっちの階段、道もありますよって提案してあげるのも。
そうそうそう。あとね、他のスポーツ見ても結局、プレイングコーチって結局、ろくな結果残してる人一人もいないじゃない？それこそ昔の野村時代から今の、ね、
そうですね、
古田まで、結局相まみれないもんだからさ。
そうですね、
はい。まあ、ちょっとなんか JFL よりもコーチの話になっちゃったけども、
はい、
そうなんじゃないかなと思いました。
はい、そうですね、まあそうですね。まあ、とにかく、まあ、このプレイヤーたちに関して苦言を呈してるわけじゃなくて、
あ、はい、そうそうそうそう。
というところで、このフューチャーズリーグは楽しみにしてるけど、その裏方のところは、なんか改善の余地があるんじゃないのかなっていうことですかね。
ちょっともったいないなとは感じました。はい。
了解です。まあ、そんなとこかな。僕も、はい。そうですね、全然関係ないけど、
はい、
去年名前がいいからタートルズを応援してたんですけど、
はいはいはい、
結局タートルズメンバー全然残ってねえし。
ああ、去年から。
そうそうそう。
ああね、そこら辺ちょっと思い出があんまり
そう、
ね、入れにくいというか、
そうね。
まあ、だからやっぱり紅白戦なんだよ、これ、やっぱり。その拡張紅白戦だからさ、その、JFL っつってバーンって出しても、その、身がさ、身の方が紅白戦だから、ね、その、チーム、その個人的にさ、じゃあ、俺はその、今、昭島住んでるから、昭島ジュニアの子たちを個人的には応援するけど、
チームを応援することはないみたいな、ま、
ないないないないないよ ね。だって応援しようがないからさ、そうで、まあね、そのご両親とかね、あとは友人とかだったら、じゃあね、息子が出てるこのチームね、去年タートルズだったけど今年ドラゴンズでしたから今年はドラゴンズ応援しようみたいな感じになる。まあそれはいいんだけど、まあはためからね、ストリーミングパッてつけて、ね、去年から継続して今年もタートルズ行くぞみたいな感じでは絶対なんないよね。
ちょっとそこが残念でしたね。まあメインのプレイヤーとコーチぐらいは、まあタートルズに関してはコーチは変わってないけど。
そうね。まあ
メインのプレイヤーぐらいは固めた方が良かったんじゃないかなっていう気はしますが。っていうところです ね、
ね、エンターテインメント性を重視するならね。そう、まあ JCN さんとしてこれは多分育成 100% のリーグですと、まあそういうことなんだろうね。
まあ、選手を均等に割り振って、いいプレー、いい試合ができるような形に割り振ってってことですね。
はい、そうですね。なんでまあこれパス選手のね、パスウェイとしてはここで活躍すれば JPL でも即声がかかって、で JPL でも活躍すれば普通にその日本代表のシニアのフルメンバーの方にね入れるっていう道は開けてるから、
そうね。
そう。だとてもエキサイティングなリーグではあるんで、まあ、そこはね、やっぱり、すごい頑張ってほしいなって思うね。
そうですね。単純に応援してます。
はい。
シンプルにね。はい。はい、というところで、フューチャーズリーグこんなもんにしといて、
はい。
次、プレミアリーグ、ジャパンプレミアリーグ、JPL の方に行きたいと思います。
はい。
まずは JPL とはっていうところから説明していきたいと思います。
はい、
関東の4つのリージョン、東西南北の、協会、プラス関西の協会の、各協会の選抜チームによる大会ですと。
はい、
名前の通り、プレミアな大会ですと。
うん、
はい、日程は5月5日から6日7日、子供の日絡めた3連休、土日の3連休で、行われます。場所は、フューチャーズリーグと同じ佐野市国際クリケット場です。はい、5チームの総当たりをやって、最後、順位決定戦になります。ですね。4チームずつ1日、違うか。今めんどくせえな。いや。まあ、3日目の午前中までで、総当たりをやって、最後の、3日目の午後に、決勝と三決をやるって感じですね。
なるほど。
はい。です。チームを去年の順番で、紹介しておきたいと思います。去年1位だったのは、東関東のイースト関東サンライザーズ、2位が南関東、サウス関東スーパーキングス、3位が北関東ノース関東ライオンズ、4位が西関東でウエスト関東ハリケーンズ、5位が関西で関西チャージャーズですと、でしたと。
はい。
はい、で、ま、もらった情報によると、キャプテンは、東関東以外は去年に引き続きの選手がやるそうです。南関東はサボリシュ、ラビチャンドラン、北関東は、レオ・サクラのトーマス、西関東は宮内渡る、関西は、谷山誠ですと。唯一変わる東関東は、高田剛から、スプーンナワラタナに変わりますと。はい。というところですね。
なるほど。
はい。まあ、去年雨で流れちゃったんで、流れた試合が多かったんで、今年は、ちゃんとできるといいねっていうのが、まあ、いつも JPL の前後には言ってるような気がします。
うんうん、
はい。まあ、せっかくね、関西から来てる子とかはね、結構3連休プラス移動とかで辛いと思うから、できるだけ試合して、はい、帰っていってもらいたいなと思っております。と言っても、今年もあんまり天気は良くなさそうに見えます。
ね、年々とやっぱり梅雨の時期が早まってる、
はい、
ということもあって、
うん、
まあ、こればっかりはもう祈るしかないと。いうことかな。
そうですね。うん、まあ祈るしかないですね。はい、うん。
まああとはこれ結局その20オーバーの試合じゃない？
うん。
なんでもうちょっと開催早めて3月とか、
うん。
うん、2月でも別にいけるかなとは思う。
そうですね。まあそれこそ総あたり1回じゃなくて。なんか3月の最終週、4月の最終週、5月の最終週みたいな感じで6日間かけて、
うん、まあね、海外組が呼べればね、いいんだけどね。
あ、そうだね、
うん、
まあ確かにね、そのファクターはあるか、うん、なるほどね。
そうそう、だからまあ2月は祝日なかったかな。3月の3連休とかでやっちゃうとかね、うん、
そうっすね。
そうそうそうそう。
いい気もするけど。
まあでもほら、なんだっけ、他の国とかだとさ、フランチャイズクリケットって、結構その、シーズンと関係ないところでやるときも、うん、多いんで、
うん、 そうだね。
そうそうそう。
短い、短い試合はね。短い大会とかね。うん、
そう。まあこん、まあ、こんだけね、雨で、雨の影響が多いと、まあ、そうもちょっと思っちゃう。
うん。うん、まあ、ちょっと、てこ入れの余地あるかなって気もするけど、ゴールデンウィークはゴールデンウィークで、なんかやりたいよなっていう気もするのもよくわかる。
うん。
うん。というところで、まあ、まず雨降らなければいいんで、祈っております。
はい。
まあ、はい。個人成績はこっちも飛ばしとこう。特に触れずに。はい。まだチームメンバーも我々情報をもらってないので、この収録のタイミングでは、うん、はい。キャプテンぐらいしか聞いてないので、はい。まあ、どんなチーム構成になるかなっていうとこっすね。今年から、何でしたっけ？選考の方針とかも変わったんでしたっけ？
そうだね。今回、去年までは、まあ、これも前のエピソードで言ったよね。
まあ、確かに。
うん、今回が選考方式が変わって、選考会に集まった人たちの中から JC が割り振ると。
うん。
うん、なんで各地域の、コミッティが選ぶわけではない。
うん、うん。
うん。ということなんで、まあ、公平感が少しは上がってくれればいいかなっていう。
うん、うん。
うん。結局ね、日本最高峰のリーグだけども、その各協会の選考委員会なる謎の組織が、まあ、忖度つけるよりは、まあ、どっちかつと JC の忖度の方が、俺としてはいいかなっていうふうに思ってます。
まあ、確かにね、ここにお金が介在してないからね、
うん、
誰かオーナーがいて、お金を払ってくれる人がいて、まあ、その人が好きな11人選ぶっていうんだったら、別に何も思わないけど、
うん、
他のプロリーグみたいな、
うん、
だったらいいけど、うん、まあ、育成の、ファクターも結構大きいので、はい。まあ、そうだね。公平な方がいいかなって気もするね。
ね。まあ、よりレベルが、うん、まあ、これね、日本最高峰のリーグって歌ってるわけだから、まあ、結局レベル的にもね、最高峰の選手たち集まってくれればいいなぁなんて思います。
はい。そうですね。あとは何かあります？あんまないか？いつも、ピッチの話してます？
今回も
する？毎年。
まあ、今回はグラウンズマンが変わったんで、
はい。
はい、まあ、前職いた上原くんが辞めてしまったので、
うん。
うん、まあ、今回新しいグラウンズマンになっているので、まあ、ピッチ変わるのかな、どうかなっていうのがちょっと面白いのと、
うん。
それからもう少しバッター有利のピッチにしてほしい。
うん。
うん、まあ、テストクリケットじゃない、テストマッチじゃないから、
うん、
結局そのフラットであればフラットなほど、まあ、理想的とされてるわけなんで。
まあそうね。
うん。なんで。
それこそね、200点のスコアが出るとかの方がね。
そう。いいし、ボーラーとしてもそっちの方が練習になるからね。
うん、そうね。うん、
そう、
うん。
だってまあ去年のね、その、まあさっきはちょっと発表しなかったけども、去年のベストボーラー、アベレージ 7.7。
うん、
で最優秀取ったサボリッシュもアベレージ 5.8 とかでしょ、
うん、
そうそう、だから、まあ、どんだけプレーしにくいか、
まあそのもともとスピーナー向きのピッチかつ、
うん、
雨降っててみたいな
そう
コンディションだったけど、これはひどいよねっていう感じはしますね。
ね、だから、はい、まあそれがねジャパンウェイでこれがジャパンのピッチだどうだっていうのはわかるけどね、もう少しフラットの方がやっぱいいと思う。いい練習になる、お互いにとって。
そうね。
うん。過去の、まあ、他の国の例とか過去の例紐解いても、
うん、
そのグダグダなピッチでレベルが上がるところってゼロだからさ。
うん。
うん。ということなんで、まあ、ちゃんと、なってくれっていう、これもお祈りだね、お祈りです。
そうですね、
うん、
まあ、そもそもそのグランズマンの問題なのか、その、
うんうん、お金の問題なのか、
地政学的なとかお金の問題なのか、
うん、
はい、みたいなところはあると思うので、まあ、どう変わるか、ね、変わらないのかも含めて注目していきたいなって感じっすね、
う
ん、
そうですね、
はい
はい、
なとこっすか、まあ、うん、まあ、雨降らなきゃいいなっていうところですね、まずは。
そう、そうだね。まあ、あと、これも、もう一つ、その、 JFL の方にも通ずることがあるんだけども、
うん、
そのもう少しその、フランチャイズクリケットっぽい、そのちゃんとしたチームを応援したいなって思ってる。
結構固定されてない？そうでもない？
え、だって誰がどこのチーム出るか今は知ってる？キャプテン以外。
ああ、そういうこと？
うん。だって、これさ、ゴールデンウィークじゃない？
うん。
5月5、6、7でしょ？
今4月22ですからね、撮ってるのが。
ね、だからこれさ、
1週間前？
そうそうそうそう。もう2週間切ってるわけじゃん。
はい。
そうそう。だから本来であれば、なんかね、2ヶ月ぐらい前からさ、その、選手の発表と契約選手の発表とかさ、キャプテンの発表とかさ、
うん、
ね、あとは今年はこの人が移籍しましたとかさ、そういう話題でこうワイワイやりたいわけじゃん。
うん、そうね。
ね、ね、まあプロ野球でもさ、2週間前だったらさ、もうオープン戦真っ盛りで、
うん、
ね、もう開幕間もないぜみたいな感じだけど、今回メンバー今回っていうか、まあ、毎年そうだけどさ、メンバー発表ないね、じゃん。
うん、確かに。
そう。だから、ね、その、クリケットに興味があるし、日本のクリケットにも興味あるけども、こう、何もサポートするものがない、よりどころがないっていうのは、まあ、その、潜在的にいるファンたちにとって、ちょっと大変だよなってフォローするのが。
まあ確かにね、
うん。
うん。それはあるかもね。うん、
まあ見るけどさ、うん。見るし知ってる選手は応援するけど、まあそれ以上のものがないから。
まあどっちかっていうと、まあ僕らは振り切れてる方というか、
うん、
その応援する要素がなくても見るかもしれないし。
そう。
うん、じゃあ応援する要素がなかったら見ない人もいっぱいいるかもねって感じだよね。
そうそうそうそうそう。それこそね、自分の息子が出てるから応援します以上のレベルにはないからさ。
うん。
そう。でも日本のクリケット見たい、日本のクリケット応援したいっていう人たちは結構いるはずなんだよね。
うん。
そう。でも何が何だか分かんないし、結局選手たちもその1週間前にパッと発表されてパッとリーグに入っちゃうからね、ストリーミングつけてもどうせ中だみたいなさ。
うん。まあ確かに、ね。
そうそうそうそう。技術的にはすごい高いじゃん。JPL ってさ、もう去年もすごかったけど、
うん、
今年も多分見ててすごい面白い大会になると思うんだよね。
うん。うんうん、
そう。だからね、商品自体はいいのに、売り方もったいないなーって、
うん。
うん。
そうですね。まあそうですね。まあここは、うん、あえてこのスタイルなのか、それともリソース、
うん、
売る人のリソースが足りてないのかは分からないので、なんとも言えませんが、まあ、もったいないなって気はします ね、確かに。
そうそうそうそう、なんか発表の時期を合わせたいから出し惜しみして2週間ぐらいまで取っといてますっつったらさ、結構もったいねえっていうか、ね、それする意味あるって。
うん
うん、仮にそうだとしたらね。
そうね。
そう。で、まあ、まだコロナ云々っていうのもあるからあれだけど、なんかさ、その、感染してて面白いから、その、何、うん、感染席とかさ、
うん、
そう、ティーとミートパイ付きで感染席みたいなのもさ、
うん、
あったら本当は嬉しいんだけど。
そうね。
まあでもそこまで手回んないんだろうなって思っちゃう。
うん。
うん。
まあ、うん、正直、まあ、自分もそういう仕事してるわけじゃないから分かんないけど、
うん、
例えば SNS の運用、その、なんだろう、で、なんつったら、プロモーションするみたいになったら、どんくらいお金かかるんだろうなっていう。
もう今はね、実際マーカス雇って SNS 担当してるわけじゃない？
うん。
でもさ、マーカスはじゃあ例えばその、ツイートしたりとか、まあインスタン投稿したりとかするわけだけども、
うん、
結局その大元の情報を出すとかさ、あとそこを統制したりとかって、やっぱそれも稼働かかるから、
うん、
本気で やろうとしたらやっぱ結構お金かかるよね。
うん、うん、まあ、そうだよ
ね。工数的にね、3人かける毎月みたいなさ、
うん、
感じになるだろうから、まあ、やっぱ5、60万とかってさ、その、うん、マンパワーだけでもそれぐらいかかっちゃうから、本気でやろうとしたらね、
うん
うん、
まあ、それでも他のプロスポーツとかに比べれば全然少ないよねって気はするけど、
まあね、
まあ、そうだ、
そう、
それくらいはかかるか。はい、
まあ、それこそ募集したボランティアとかさ、
うん、
まあ、あとはその普通の一般人、うちらみたいな一般人がこの勝手にやってるポッドキャスト、
うん、
みたいなのを、まあ、やっぱ盛り上げていくしか、うちらが盛り上げていくないのかもしれないけど、うちらもほら、こう、すごい盛り上げ体制っていう気持ちあるじゃない？
そうですね。
でも、ま
あ、こんなプログラムとか、こんな題材で話してるぐらいですからね。
そうそうそう。
無限ばっか呈してるけど。
そうそうそう。なんだけどさ、結局その大元の情報がないと、俺たちもさ、
確かにね、喋れないっていうね。
そう。今分かってるのは、東関東のキャプテンが、高田からスプーンに変わりましたぐらいじゃない選手に関しては、うん、ね、だからそ そう、ね、だからそのうちらみたいなさ、人件費0円の人たちも活かせないぐらい情報が出てないから、
うん
う
ん、
もうちょっとなんかね、欲しいなって思っちゃう。
そうね、うん、確かに、まあ、うん、まあ、俺は 何か考えがあってこうしてると信じたい。
あ、戦術的にね。
戦術的にこれがベストなんだっていうプランのもと、
はい、
そのなんだろう、お金とコストとそのパフォーマンスの割合でこれがベストっていう結論であると信じたい。
なるほど、まあそうなんでしょう。はい、
はいはい、ということです。
はい
はいはい、ということで、JPL の方も私解説に行く予定です。
素晴らしい。
というところです。なんで週末はじゃない、このゴールデンウィークは、まあ、はい、よろしくお願いしますっていうところです。
頑張ってください。私、旅行、海外旅行行くんで
、
はい、海外から、実況の方聞いてますんで。
はい、よろしくお願いします。はい、
頑張ってください。
はい。じゃあ、軽く、今週発表になった国際大会のスケジュールみたいなとこ、話しておきます？
はい。まあ、国際大会のスケジュールか、発表された強化選手なんか迷ったんですけど、
はい。
まあ、スケジュールの方行きましょう。今週は。
はい。はい、そしたら、まあ、ざっくりで、まあ、日程感と何をするかっていうのだけ、行っていきたいと思います。
はい、
詳細な日付とか、情報は、JCA のホームページなり、にアクセスしてみてくださいというところです。まずは5月、スリランカ育成チームが来日して、男子代表チームと対戦する予定です。
素晴らしい。
場所は、栃木県佐野市です。
はい。大体5試合ぐらいやるらしくて、
うんうん、
はい、これ週末は、私解説に行きます。
うん、はい
はい、かなりレベル高いです。
うん、はい、なるほどです。
はい、プロ一歩手前の若手かなが来るはず。
うん、すごいっすね。
はい、
来るんすね。はい、うん、はい、じゃあ次、6月、ICC 男子 U19 クリケットワールドカップ東アジア太平洋予選、
はい、
こちらはオーストラリアのダーウィンで開催されます。
はい、これすぐなんだね。はい、もう
そうですね、もう、ん？もう4月末でしょ、
うん、
で1ヶ月半後ぐらいか。
うん、
はいですね。
ね、もう、はい、いい場所だよね、ダーウィン。
そうですね、ダーウィンいいっすね、行ったことないけど。
ダーウィンはね、はい、地理的にはオーストラリアの、まあ、ほぼ最北端のとこで、
うん、そうですね、はい。
インドネシアとパプアは、九州の真下ぐらい。
九州、まあいいや、
はい、
赤道を越えてるから、季節逆転してるけど、一番北だから割と、常夏じゃないけど、
そう、
あったかい地域ってことっすね。
そうだね。なんで、まあ、インドネシアとかパプアニューギニアのチームにとっては、もう多分飛行機で2時間ぐらいあればもう着くし、ね、日本からも、ね、日本からシドニーの便だと10時間近くかかるけど、はい、ダーウィンって確かね、うん、6時間とか7時間とかで行けるはずなんだよね。
え、ダーウィンって直行便あるんですか？
わかんない。わかんないけど、はい、あそこなんだっけ、ケアンズ？
ケアンズ経由かな？
ケアンズはね、直行便あって、で、それが確かね、7時間とかあったっけな。そうそうそう。なんで、まあ、日本代表にとっても行きやすいと。
はい、そうですね。
はい。
ダーウィン行きは直行便がなさそうですね。
はいはいはい。なんで、まあ、今回ね、ニュージーランド参加するんだけども、ニュージーランドからダーウィンの方がすげえ行きづらいぐらい。
ニュージーランド参加する？
アンダーナインティーンだよね。
あ、そっか。アンダーナインティーンか。そこそこ。ごめんごめん。
そう。はい、アンダーナインティーン、ニュージーランド参加するんで、お隣の国だけども、はい、ニュージーランドからの方が、
すげえ遠いよね。
そう。パプアとか、インドネシアとか比べても、全然遠いんで、
うん、
ちょっと面白いね。
真逆って感じだもんね。
ね。オーストラリアでけえなっていう。
はい。
はい。
というところです。はい、次の7月は、ICC 男子 T20 ワールドカップ東アジア太平洋予選。
はい。
こちらはパプアニューギニアのポートモレスビーで開催されますと。
はい。私たちがウィキペディアをちらっと見たら、パパってしれっと書いてあったんだけど、まあその通りですね、ということでしたね。
はい。
はい、
そうですね。
リーク情報通りと、
はい。はい。7月。もうこちらも2ヶ月、3ヶ月。
ね、
はい。
もう3ヶ月切ってるっていうのはすごいね。
そうですね。はい。うん、はい。次の8月が、ICC 女子の T20 ワールドカップ東アジア太平洋予選、バヌアツのポートビラで、開催されます。
はいはい。あ、バヌアツか。行くの大変だね。
これはどうやって行くんだろう。
あれ、タクロって、
行ったことない。
え、バヌアツの最新、あ、マジか。
はい。
どうなんだろうね。はい、パプア経由か、オーストラリア経由か、オーストラリア経由なのかな。
まあいいや、はい。
はい。なんで、ここは、ピッチ的にはあれだね、ハイブリッドだね。
うん、あ、そうですね。前話した、ハイブリッドの話っすね。
ね。なんで、まあ、ポートモレスビーは確かターフなんで、
はい、
そうそう、またちょっと違った感じになるのかな。
そうですね。まあ、女子なのでって感じだけど、
うん、
はい。まあ、ちょっとピッチの情報とか、どんな感じのピッチだよってプレイしたら、女子の代表とかに聞いてみたいですね。
はい。
はい。で、9月には、第19回アジア競技大会、いわゆるアジア大会ですね。
はい。
が、中国の杭州で、開催されますと。
はい。
こちらは男子日本代表のみが派遣されるのかな？
男子日本代表のみが派遣。はい。そうみたいです。
はい。はい、というところですね。
はい。
で、日程がまだ確定してないものとして、東アジアカップですね。はい、男子も女子も、今年開催される予定とのことですと。
すごいね。
うん。
まあ、開催できる日。隙間あんのかなって感じはするけど、これ見た感じ。
この前、女子の東アジアカップを貝塚でやったから、うん、女子はないでしょ、まずは。
うん。あ、日本開催？
日本開催は多分ない、
うん。ないでしょうね。
ないと踏んでおいて。
うん、
じゃあ、男子でっていうと、結局できるのが香港か日本ぐらいしかないような。
香港、日本、中国、韓国。
うん。
そうね。まあ、中国でできるんじゃない？アジア競技大会の。
あるから、そっか。やろうと思えばできるのか。
ね。むしろ、ピッチの状態一番いいかもしれないね。
かもしれないね。
うん。
じゃあ、それをいつやるかっていう話っすね。
ね。本当に。
はい、あ、そっか。女子のチームが、まあいいや、どうでもいいや。
ね。まあ、中国とかからしたらね、アジア競技大会の前にぜひともって感じだろうけど。
日本としては男子はそこに行く隙間はぶっちゃけないよなって感じっすね。
そうね、まあ6月とかかね。
はい。
どうせ試合経験積むんだったらね、その最終予選の前にぶっ込んだ方がいいから。
アンダー19が行ってるから、アンダー19ので 同時に選ばれてる子はそっち行って経験積んで
とかだね、
って感じかな。はい、になるがベターかなって気はするかな。
はい
はい、というところで、5、6、7、8、9と未定2個と、結構今シーズンは国際、試合が、国際大会が目白押しって感じっすね。
そうだね。
はい。うん。どうなんでしょうか。まあ、でも国内で開催されるのが実は、そのスリランカチームの育成チームしかないのか。
うん。
うん。まあ、あとアジアカップがあるかもしれないけど、はい。っていうところで、はい。
はい。
動向を追っていきたいと思います。
はい。
はい。他に付け足すことありますか？
大丈夫です。
はい。じゃあ、今週はこの辺にしときましょう。
はい。
各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。